風呂行こうか。
こんにちは。
はい、始まりましたインターネットラジオ風呂行こかです。この番組は銭湯に興味があるけどまだ行ったことがないとか、そういや最近銭湯はご無沙汰やなという方に改めて銭湯の魅力を伝えて、どんどん減っていく昔ながらの銭湯を勝手に応援しようという銭湯ファン有志による全世界に向けた放送です。毎回実際の銭湯の脱衣所をお借りして録音しています。ナビゲーターは私、京都在住の林博樹と、
大阪在住のラッキー上松と、
神戸在住の松本浩二、
この風呂行こうか3人集で
お送りします。
はい、皆さんお久しぶりでございます。
なんか懐かしいね。
ひろきさん、ラッキーさん、お元気でしたか？
ねえ、先月はなんか我々の知らん間に美女3人組が番組をなさってたわけですけれども。
やってましたね。
ラッキーさん、聞かれました？
聞いた。あれ初めての試みやけど、えらい面白かったやん。
俺ら完璧に負けてるやん、ほんで京都の長者の真島さん、何ですかあの人は。
もうまさにね、水を得た魚というかね、女を得たマジでしたね。
もう前に我々がお邪魔した時の3倍は弾けてましたね。あれは反則でしょう。
ほんでまた今回からいつもの我々おっさん3人に戻るわけですね、
リスナーの方には申し訳ないですけどね、またこのおっさん3人組でお送りいたします。
ところでここどこ？
そうですよ、松本さん、京都が2回続いたから今度は兵庫や言うたはったのはいいんですけども、梅田から阪神電車に乗りましてね、はい、ちょっと川渡ったところで降りて、それでまた歩いてきたんですけども、ここはどこですか？
阪神電車が大阪府から兵庫県に入って一つ目の駅、久伊瀬で降りました。
まあ、兵庫県には違いないけどね。
なんかまた、えらいね、微妙な場所を選びましたね。しかもなんかこのね、栄養に言うたら昭和レトロ満載のこの通り、はい、ちょっともう言ってしまえばもう錆びれた商店街に連れてこられたんですけれども。
市場ですよ、市場。久伊瀬というところはですね、はい、市場が、割にこう、たくさんにぎにぎしくですね、はいはい、ございまして、商店街も十文字に走っておりましてですね、はい、いろいろ見どころが多いんですよ。クイセの平和を守ってる平和のシンボル見たでしょ、正義の味方。
おもちゃ屋の2階にこうね、ウルトラマンとか並んでましたけど。
仮面ライダーとかね。
それともう一つ何でしたっけ、
トリプルファイター。あんなマイナーな。
全然知りませんでした
よ。知りませんよ、ラッキーさんしかそんな。
あとちょっと商店街歩いたらなんか味のある洋品店がありましたね。恵比寿屋ですか、
100円、200円で T シャツがね。
安い。
おしゃれなやつ買いました。一つ買ってしまいましたけど、
ね。プロデューサーのサオリン P のために。はい。またね、皆さんにもまたその T シャツ見てもらえる機会があるんじゃないかと思いますけどね。
ブログに写真載せておきましょう。で、コロッケ35円とかね。
ありました。
楽しめたでしょ、クイセ。クイセの
1000円やったら端から歩いていったらもうお腹いっぱいになります。
そうでしょ。
ところでですよ、はい、女性3人が今日情緒満点の銭湯で楽しくおしゃべりした放送のね、次の回。はいはい、今回、なんでわざわざこんな場所に連れてきてはったんですか？
こんな場所って。
いや、結構そうなん？
いえいえ。実はこのね、大阪府と兵庫県の境目のこの際どい場所を選んだのには大きな理由があるんですよ。林さん。
はい。
京都の銭湯の特徴の一つにカラハフがありますよね。
そうですね。京都のレトロ銭湯にはたまにくねっと曲がった玄関の装飾屋根、カラハフがついてますけれども。
銭湯ですよね、
はい。まあ東京にも何軒かありますけどもね、やっぱり京都は元祖というかね、はい、京都のお寺を真似して東京の銭湯がああいう形になってるわけですんで。
なるほど。
まあ確かにカラハフは雰囲気いいですね。でも大阪には残念ながらもう残ってないんですよね。
そうですよね。
そうでしょ。カラハフはね、やっぱり歴史と伝統と文化の京都ならではなんですよね。まあ温泉やったら道後温泉の本館とか別府の竹瓦とかね、
はいはい、
ああいうとこ行ったら立派なカラハフがありますけども、でもやっぱりこう町の銭湯で言えばやっぱり京都、やっぱカラフの本場は京都ということで、もうちょっと大阪の方とかね、兵庫の方、西日本の方には申し訳ないんですけれどもね、もうなんか銭湯といえばカラハフ、これぞ日本の原風景、それが京都にありということですよ。
ひろきさん、
はい、
言いたいことはそれだけですか？
はい、日本の原風景はやっぱり京都にありと。
え、松本さんもしかして？
ほな風呂行こうかーい。 ひろきさん、着きました。
ああ、おお、これは。
林さん、これってカラハ風ですよね。
今我々歩いてきた車がビュンビュン走ってたこのうるさい国道2号線から狭い路地をひょこっと入ったところにこんなもんが隠れてましたけど。
もぐもぐ言うてんと、ここは尼崎市久伊瀬の第一式島湯という銭湯ですね。
お見それしました。確かに正真正銘のカラハフです。
しかも大正時代に建てられたままらしいですよ。
すいません、僕の認識不足でした。尼崎にカラフあり。
おそらくはこの第一式島湯がですね、普通の一般のね、お茶が沸かしている町の中の昔ながらのこの銭湯についてるカラハフ、カラハフ銭湯としては日本最西端ということになるのではないかと思いますよ。
しかもこの狭い路地にこうのれんが揺れてる風情がなかなかいいですね。
外観だけありません、中も素敵なんですよ。ほな早速
お邪魔しましょう。
こんにちは。
いらっしゃいませ。
はい、我々はですね、今天ヶ崎市の久伊瀬にあります、はい、第一式島湯さんにお邪魔しております。
はいはい。
阪神電車の久伊瀬駅から歩いて5分ぐらいですかね。
うんうん、この久伊瀬という街がまたなかなか渋かったでしょ。うん、
アーケードのね、商店街が十文字に交差してまして、そこからさらにディープな市場がこれまた十文字に交差してるというね。
はい。
うん、こう商店街が重なってるような感じでしたね。
そうそう。
あの庶民の味わい満点というかね。
この第一式島湯さんはその市場からもほど近いところにあるわけなんですけれどもね。うん、カラハフの玄関から入りますとこじんまりとした脱衣場でございます。
うん、作りは昔ながらやけども、こう適度に改装されてて小綺麗ですね。
そうなんですよね。うん、この合天井、格子状になった天井もね、綺麗に白く塗られてて古臭いっていう感じしないでしょ。
ね、
大正時代の建物をいかに大事に使ってこられたかということね。
うん、あとね、こう真ん中にドーンとね、男湯の方はこうソファーセットが置いてありましてね。はい、これくつろげる環境がもう整っておりますけれども。
そうなんですよ。この間来た時ね、常連さんが来ていきなり風呂入る前にソファーに座り込んでね、服も脱がんと新聞を隅から隅まで熟読してはりましたよ。もう早う風呂入れと。もう思わずお茶とお饅頭をお出しせなあかんのかいなと思いました。
饅頭なんか持ってへんでしょ。
もういやでもその気持ちわかりますわ。ここなんかね、もうここのんびりと座って将棋なんか指したい気分ですね。
人生ゲームはどう？
ですね、あれはどうですか、あの手と足を順番に置いていくやつ。
ああ、ほんであの相手と体が交差して絡み合って女の子とやったらめっちゃ興奮する。
ツイスターやね。なんでわざわざそんなゲーム風呂屋ですんのよ。
あ、そうか。
まあまあまあ、おっとちょっと見てくださいよ、脱衣場のテレビの影になってますけども、モザイクのタイル絵がありますやんか。あれ、これは何ですかね、鯉の滝登りですかね。それにしてもちょっと魚が太ってるような感じがしますけどね。
鯉というよりタイっぽい。
タイが痩せようと思って滝登りのストレッチをやってるとこですよ。
いや、もしかしたら逆にタイが流されてきてるんとちゃいますか。
いやでもタイはもともと海におんのにどっから流されてんのよ。
わかった、逃げ出してきたんですよこれ。
あ、タイ焼きくん、毎日毎日僕らはテペノ。
松本さん古いよそれ。
でもあの日本で唯一のね、そのタイ焼きくんのタイル絵ですねこれは。
そうですよ、うん、ほんでね、浴室へ行きますともっと珍しいもんがありますからね。
はい、え、何ですか。もう僕は何が出てきても驚きませんよ。
じゃあ浴室行きましょう。
はい、もう何があっても驚かへんって言うてるじゃないですか。
はい、浴室行きますよ。
うわー、これはあのレトロ銭湯特有の丸い浴槽じゃないですか。
でいきなり驚いてますやん。
でその縁に細かいタイルがびっしりね、お湯もなみなみ。
おー、しかも左を向けばこれ男湯と女湯の境の壁に豪快なモザイクタイルですね。あ、滝の絵柄ですよ。これもしかしてあのタイヤキ君が落ちてくる滝ですか。
毎日毎日僕らはてぴゃーの。
松本さん風呂場で歌ったら気持ちよさそうやね。
滝といえば奥にちっちゃい薬風呂があるでしょ。
はいはい、
あそこ入ったらね、ドバーッと湯が滝のように溢れてるんですわ。もう最高に贅沢やね。
いやー、しかしこの浴室小さいけどね、なんかものすごく綺麗ですね。
磨かれまくってる感じでしょ。ここ入ったらもう出んのがもったいないよ。
可愛らしくてこう気持ちのええ空間ですねほんま。
林さんの好きな水風呂はないけど、あそこに立ちシャワーがありますからね、うん、クールダウンもバッチリできますし。
あー、もう我慢できません。もう早く入りましょう。
いやいや、その前にお話伺わなあかんが。
あ、そうでした、そうでした。ほな、早速もうね、バンダイのおかみさんにお話を
伺いましょう。
はい、尼崎市クイセの第一四季島湯さんからお送りしていますけども、二、はい、代目になられますね。おかみさんの黒木伊佐子さん、お話を伺いたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
こちら第一四季島湯さんという屋号なんですけれども、はい、他に第二、第三が昔あったんですか、これは。
昔はあったらしいですけど、
あ、そうですか。やってなかったわけじゃないという。表見たらカラハフで古い建物なんですけども、これはいつぐらいの建物なんですか？
大正12年に建てましたです。
もう80年、90年ぐらいですかね。はい、これ建てはったんは初代の方？
いえ、うちはね、はい、終戦後にね、はい、お父さんとお母さんが、買ってね、こっち移ってきたんです。
はいはいはい、はい、はい。でも昔のままなんですけれども、すごい脱衣所入らしてもうてもピカピカによう掃除してはりますし、これなかなか古い建物を維持していくのは大変なんちゃいます、
うん、できてないんですけど。
今お母さんがこれ、手入れしてはるってさっき少年から聞いたんですけど、すごいちっちゃい庭やけど、うまいことこう立体的に配置して。
石組みがね、すごいですね。
この庭はね、40年前に作ったんです。
ああ。その前は庭がなかったんですか？
庭はあったんですけど、この石積みはしてなかったんです。
はいはいはいはい。
その時に湯船もね、丸くしたんです。前四角だったんです。
ああ、そうなんですか。
誰の好みで丸しようかいう話になったんですかね。
おじいさんが誰かに頼んでね。
表ね、やっぱりカラハフがこの銭湯すごいパッと目に入るんですけれども、僕京都なんですけれども、京都はたまにああいうカラハフの銭湯あるんですけれども、大阪とかからね、こっち神戸の方とかには全然ないんですけれども。
そうですか。
はい。これね、実はほんまにすごい貴重なもんやと思います。
あ、そうですか。
まあ、大阪より西では多分ここ一軒だけやと思いますよ。
そうですか。
はい。もう残ってるのはここだけちゃうかなって言って。う
ん、もうここにほんならその戦後来られた時からもうあれが
あった。そうです。そのままです。
ここちょっとあと建物の建て方が、まあ、二号線から路地入ってきたところにカラハフがあって、二号線にお尻向けてるような感じなんですけれども。ま
あ、そう、この通りがね、はい、東海道の古い。
街道筋。
街道筋。
西国街道かな。
はあ、はあ、そうなんですか。
はあはあ、で、昔国道はね、はい、なかったんですわ。
なるほど。その時に。
建てはったからね。
ここはまだね、薪で炊いてはるんですね。
はあ、はあ、そう。一時ね、ずっと重油ばっかり使ってた時あるんですけどね。はい、だけど今、重油が高いからね、薪に変えたんですけどね。
はいはいはい。ね、薪で炊いた方が柔らかくなるとかね、お湯がね、熱いお湯でもこう、あんまり刺すような感じがせえへんとかよう言いますけども。
いつぐらいからその薪に変えはったんですか？
2、3年前かな。
そうですか。
さっき僕らちょっと商店街歩いてきたんですけれども、あの辺の地元の商店街のおっちゃんとかはお風呂入りに来てくれはったりするんですか？
あんまりね、もう、みんなお家にある人が多いからね。
昔はどうでした？昭和30年代とか40年代は交差してて、
うん、昔はね、市場もものすごいね、流行ってた時はね、はい、大晦日なんかね、はい、みんな市場閉まってからで来はるからね、はい、お葬まで開けてましたけどね。もう今そんなことはないけどね。
広告とかもね、鏡に入ってるんですけど、あれも商店街のやつとか入ってるんですかね。
ほんでも今もう広告出してくれはるとこがなくなってね。昔ここにね、映画館のね、ビラがずっと貼ってあったんですよ。
はいはいはい、この上に。
は
あ、
はは
あ。そうです。クイセの街に映画館があって。
映画館が多かったんですよ、クイセに。
今はもうないんですか？
うん、今一軒もないですけどね。
で、まあお客さんが、その頃はまあお風呂も混んでた、うん、市場終わってきて、ここで風呂を体拭きながら、その映画のチラシを見て、今度これ見に行こうかとか、
そう
そういう会話をしたはったわけですね。
ね
まさにもう街の社交場やったわけですね。
そうですわ。
あと、脱衣所で気になったんが、このタイル絵ね、珍しいここは脱衣所側に、タイル絵があるんですけれども、うんうん、このタイル絵はいつぐらいにつけはったか覚えてはります？
あれも42、3年前ですわ。
ああ、その浴槽を丸い浴槽に変えはった時
の。ほな男女の壁のところの中の滝の絵もそうですね。
そうです。
まあ、カラハフも珍しいんですけれども、この中にね、そうそう脱衣所にタイル絵があるっていうのも大阪では珍しいですよね。
これはね、古いですわ。
鯉の滝登りのやつ。
その前からあったんですか？
それはもう最初からあったんですわ。
これ昔の名残で、下だけまだ石が残ってますね、ドアのレールの下が。多分これ、緑のちょっとモスグリーンのタイルのところは全部石やったんじゃないかと想像するんですけども。
中のね、はい、タイルの前、なる前はね、
はい、床も石でした。
石でして。
切石がこう、で、間に溝があって水が流れるようになってる感じで。松本さん大好きなやつですよ。
大阪でまだ何軒かね、そういうお風呂屋さん残ってますけどね。湯船丸して、で床もタイルにして、でその時に滝のタイル絵、あれおじいさんの好みで、シャーツ
ですね。初めはね、女湯先してね、こっちは違う絵を頼んでたんですけどね、絵を組む人がね、いないからって、やっぱり同じになったんです。あれ、組むのが難しいらしいですね、絵を。
あ、そうです。あれ、おばちゃんが一個一個並べていくんです。で、水のり貼って、紙貼って、それで出荷するんですけども。
こう最初見たときね、すごい綺麗やからね、地震の後、繰り返貼ったんかなと思ったらね、お聞きしたら40何年前やっていうか、ちょっとびっくりしたんですけど。
阪神大震災の時は大丈夫やったんですか？
ああ、大丈夫でしたわ。
じゃあしっかり立てたある。今ちょっと裏回らしてもうたら、浴室はレンガ積みでがっちり作ってありましたもんね。
釜板のね。
釜板のところ。
今ちょうど今日台風来てますけど、はい、この台風にももう軽く乗り切れそうですよね。
あとね、こちら、まだ若いご主人が継いでらっしゃいますけど、息子さんがね、三代目として、息子さんがいはっても後継いでくれるっていうところが少ないんですけれども、こちらの息子さんはすんなりと、はいはい、継いでくれはったんですか？
最初会社行ってましたけどね。
ああ、そうですか。でも、何年か勤めはって、
おじいさんが寝込んだしね。で、主人もね、体の具合が悪かったからね。はい。それで、もう、しょうがないからね。
そのタイミングで普通は、もう店じまい、消化いうところが多いんですけど、こちらはよくぞね、我々からすると、もう、ほな、僕やるわ、いう感じだったんですか？
まあ、そうですよね。
それでさらにね、今横に座ってくれてはるんですけど、まさやくんっていう、小学校6年生。
お孫さんに当たるんです、ね。
お孫さんに、いさこさんから言うとお孫さんに当たるんですけれども、まさやくん、こんにちは。
こんにちは。
四代目になるんですかね。順調にいけば。
もしかしたら弟のゆっとくんが継ぐかもしれませんが、どっちかまだわかりません。
じゃんけんで決めてもらうな。じゃんけんで勝った方が負けた方が。
その前に潰れてるかもしれません。
潰さないよ。
潰さないで、それまで頑張りましょう。
はい。
で、このまさやくんがですね、はい、脱衣場にたまに貼ってるこの壁新聞があるんですよね。
敷島新聞。
はい。
これがここの一つの名物ですよね、敷島湯の、は
い。これね、ちょっと今、前のバックナンバーっていうんですか、昔のやつをいくつか持ってきてもうたんですけども、はい、紅葉特集とかね、なかなか季節感あふれる紙面になってるんですけれども、いつぐらいから始めたんですか？
2008年の3月25日よりです。
細かく覚えてますね。なんか、そんだけ日付覚えてるということは、なんかきっかけがあって始めようと思う。
その日に彼女に振られたとか。
いや、そんなはありません。単に、自分が、その前のゆず湯を書いたんですよね。それがきっかけで、広告を出そうっていうことになって、それで毎月出してるんですけど、最近休館中です。
ゆず湯やりますよっていうのを書いて、貼ったんですね。
なんかお客さんの反応とか、評判とか聞きました？
結構、好評。そうなんですけど。まあ、いろんなお客さんからまた書いてくださいねって言われます。
編集部からのお知らせ。9月10月号は新型インフルエンザにかかったので廃止させていただきます。この時ちょっと寝込んでたんやね。
はい、寝込んでました。はい。
すごくこの季節感があってね。
うん。
秋の紅葉が深まる中、皆さんどうお過ごしですか？秋には木がもみじの着物を着たようになります。やがて木の花はなくなります。寒い冬に備えているのです。ちょっと勘ですいません。小学生の書く文章ちゃうよ。なこれ
こっちはね、明けましておめでとう。今年でこの銭湯は87周年を迎えます。これからもよろしくお願いします。なかなか、
もうちゃんとね、
銭湯思いの
文章ができてるんですよ。暑い日はまだまだ続きます。熱中症にかからないように十分気をつけて、汗を流すためにもお風呂に入りましょう。これなんか組合のおっちゃん同じような。もう組合のおっちゃんと同レベルに達してるね、すでに。
もう組合の役員レベルでね、もう。
てか、こちらから聞きたいんですけど、先ほどお風呂の中で毎日毎日ってなんかむちゃくちゃ楽しそうに話してたんですけど、はい、あれは何ですかね。
やっぱり知らん。あの曲は知らん。
はい、知りません。
知らんやろ。
あれは何年ぐらい前かな。35年ぐらい前にもう国民的な大ヒットとなった曲で。
今さか35歳以上の人は日本人全員あの歌歌えんね。あ、そう、35歳って生まれたばっかりやから
ね。物心ついてないからね。40歳以上の人はもう全員歌える。
歌える。
へ
え。君が代の次に有名、泳げたいやきくんっていう、ね。 あのタイル絵みたいな歌なんです、
ね。ちょっと今じゃあ、四季島新聞は、四季島湯新聞か、は休刊してるけど、またこれは復刊させる予定とかは？
はい、復刊させようと思ってます。
あ、楽しみやね。
この来年の春ぐらいに来たら新しい新聞が貼ってあるということで。う
ん、皆さん、そしたらね、来年の春以降、ぜひこの四季島新聞もこの四季島屋さんに来る楽しみの一つとしてね、はい、覚えておいていただきたいですね。これ見てよ、この桜の花も満開になりました。桜の花たちが春が来たと教えてくれたのでしょう。七色の虹、
ラジオ深夜便聞いてるみたいな感じですね。もう
声のええ人に呼んでもらいたい。桜の花も満開になりました。
ジェットストリーム、
この繊細な彼のね、この心を表現されてる、これ桜の絵をスケッチして描いてるんですけども、自然を守るため本物の桜は落ちていた綺麗な桜を使っています。
あ、実はね、そこに本物の桜が貼ってあったんですけども、彼撮ってるんですけどね。
あ、ちょっとこっちから聞きたいんやけど、まさやくんが今小学校6年っていうことなんやけど、ここの近くの小学校に通ってて、このお風呂に同級生とか小学校のお友達とかは来てくれることはある？
時々宣伝して、あのいろんな人に学校で呼びかけてお風呂に来てもらうってことがあるんですけど、それもまだあんまりっていう感じなんですよね。
いや、でももう小学校の時から営業活動できてるんやから、
ね、特に国道2号線からちょびっと入ったって、この配置がね、かなり友達に分かりにくいみたいで、ぐるぐる回って結局分からんかったから帰ったっていうのは結構。
あ、じゃあちょっとせっかくなんで、これラジオでインターネットで全国の人が聞いてるんで、何かちょっとそのお風呂行ったことない小学生とか、行ったことない人に何かお風呂来てくださいみたいな、何かちょっとアピールを。
風呂ちょっとやばいんで早く来てください。
切実や。
生の声です。
毎日見てたらわかるよな。
お客さん減ってきた。
これやばいです。
はい、やばいです。
今ちょっとまさやくんからメッセージありましたけども、最後にじゃあちょっといさこさんの方からもう、ちょっと最近お風呂来てない方とか、はい、若い方へのなんかメッセージみたいな
のがあったら。お風呂屋さんに行ったことないっていう若い人多いですから、そういう人にもね、
ちょっとメッセージをいただければと思います、
ね。お風呂でみんな楽しくお話ししようと思いますので、
はい、
ぜひお越しください。
はい、ありがとうございます。ここはね、本当男湯、今もうソファーに座らせてもって喋ってるんですけどもね、これ風呂上がりゆったりできそうな感じで。
もう家やね、これ。もう。ほんま自分の家みたいにくつろげるね。
はい、
ちょっとビールないの？
あ、ちゃんとビールあそこにあります
よ。ビールもあるしな。
そうですよ。
ここは何時間までおっていいんですか？
結構中の浴室いるよりこっちの方が長い人が多いんちゃいますか、ここのお風呂。
はい。ずっとここでずっと座って野球観戦とスポーツ新聞ばっかり読んでる人がいるんです。
はい。ということで、第一四季島湯皆さんもぜひ一度で、ね、来ていただきたいと思いますけども、はい、二代目のおかみさん、黒木いさこさんと、あとお孫さんのまさやくんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
クイセの駅からも歩いても数分のところですしね、大阪からも便利に来れますし、ね、そんな便利なとこなんですけれども、ちょっと裏路地に入ったところにこんな古風で可愛い銭湯がね、ひっそり残っているというのはもう銭湯ファンにとってはね、もう文化財級の嬉しい銭湯ですね。
うん、小さいけど見どころがいろいろあって楽しいね。
うん、ほんでね、ピカピカのお湯をね、もう最高に気持ちいいんですよ。で、この今お話聞いていただいて分かったと思いますけど、このおかみさんの温かいこのお言葉。
はい。
そしてこの可愛らしい少年の作った四季島新聞も見れます、
うん、はい、全くもってその通り、はい、尼崎市クイセの小さな銭湯第一四季島湯さん
最高です。
あかん、溶ける溶ける。
サウナで限界まで頑張ってしまったとき、ついこんな風に叫んでしまうことってありますよね。皆さんこんばんは。ニヒルな銭湯紳士フロッド松本です。一利用者の立場から銭湯を語るこのコーナー、今宵も天神橋筋6丁目にありますモヒートセブンバーからお送りしております。今夜はですね、ゲストの方のご希望で特別なモヒートを作っていただきました。マスターのアモーレヤギさん、どのようなモヒートでしょう。
お客さんが初めてモヒートを召し上がったのがメキシコを旅された時、メキシコのポルフィディオっていうラムを使って、 お砂糖のジャリジャリ感もそのままにできるだけ近いレシピを再現しました。
ワイルドなモヒートを作ってみたということで、本日はですね、とんでもなく美しい女性をゲストに招きしております。大阪府高槻市にお住まいの北村康子さんでございます。北村さん、こんばんは。よろしくお願いいたします。
こんばんは、よろしくお願いします。
メキシコのモヒートいかがですか？
これね、私本当に初めて飲んだ感じに近いです。あのこちらで飲ませていただくと、やっぱり洗練された形、ヤギさんの技の結晶っていう感じなんですけど、今日はあえてちょっと田舎臭い感じを出してくれということでお願いしたんですが、思っていた感じに近いものがいただけて、
じゃあよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
あの、まあ、銭湯銭湯ってわーわー我々言うてるわけですけども、はい、常連さんはだんだん減っていってる、マニアなんてごく一部。やっぱりこれから銭湯を皆さんに知っていただくためには、どちらでもなくごく普通の人たちがですね、ちょっと何かの時とか、たまに家に風呂あるけれども銭湯行ってみようかっていう感じで気軽に行っていただくということが、もうポイント中のポイントやと思うんですけれども、普段どんな感じで銭湯行かれてるんですか？
確かに私はあの好きですけど、あんまりお風呂のことはよく知らないですし、行くのも一月に2回ぐらいですね。ただ家にいてちょっとなんか筋肉痛、疲れてるな、リフレッシュしたいなっていう時、あとは出先ですごく暑くて、たまたま素敵なところが近くにあって、もうどうしても汗を流したい、そういう時ですね。
もう体がとにかくお湯を欲しているような時ですね。
そうですね。
一番最初ふっと行ってみたきっかけ、
最初はですね、もうだいぶ前になるんです。お友達でたまたま風呂行けへんかって誘われたんで、はい、ほなまあ行こうかって言って、うん、それがお家の近所やったんで、はい、ちょっと一旦家に帰って風呂の用意を持って、はい、自転車でっていう形ですね。
あ、もうそしたら自転車で行けるごく近所の
お風呂ですね。もう本当に近くのお風呂屋さんです。
なるほど、
はい。
でまあ行ってみてどうでした？
あのね、一番いいのは足が伸ばせること、それが何よりですね。あとは泡が出るお風呂みたいな、うん、そういうのがお嬉しい、なんかこれは楽しいみたいな感じ。
こんなんが自転車で行けるところにあったん
ですか？そうです、そうです、本当にもうすぐ近所でしたから、
でその常連さんがやっぱりほとんどやと思うんですけども、はい、そういうところでこう裸になるの恥ずかしいとかなかったですか？
あー、なんでしょう、あるといえばあったんですけども、なんかこうもう脱いでしまって入ってしまえば、うん、もうみんな一緒なんで、結構大丈夫でしたね。
なるほど。まだね、敷居を超えれてない人に誘い文句として、
誘い文句ですか、特にですね、女性はね、風呂上がりですよね、近くだと、それこそ自転車で行けるところだと気にしないと思うんですけれども、遠いところに行くときにこう、その風呂上がりの心配をされると思うんですが、お風呂上がりってね、結構血行がいいので、化粧をしなくても肌ツヤが良かったりとか、大丈夫です。
私のすっぴんなんかとても人様にお見せできないと思ってた人でも、見せれるレベルに
到達する。最初はね、まずお近くから行かれると、持っていくものなり帰りの心配とかをしなくていいと思うので、まず最寄りを探されてっていうのがいいんじゃないですかね。
自転車かなんかでブ
ラ、そうですね、自転車とか、まあ歩いていけるならそれに越したことはないし。
大体まあお風呂屋さんって最近お年寄りの方が割に多いですけど、
そうです、ね、
特に早い時間帯はね。で、行ったことない方が、私みたいなのが行ったらちょっと浮くんちゃうかとかいうのは、その北村さんのような猛烈な美貌をお持ちの方が銭湯行った時に周りの反応とか何この人はっていう感じな、そんなことはないんですか？
ないです。結構皆さんね、マイペースなんですよ。
ちょうどいい感じで放置プレイ、
そうです、そうです、ね、そうです。
で、喋りたければ、まあ、話しかければ何ぼでも喋ってくれはりますよね。
そうですね、あの結構ね、お風呂の中っていうより一、回上がって脱衣場とかでの方が、話しやすいですね。
ここ行ってみたいなとか
いっぱいあるんです、素敵な銭湯でもね。同じところに何回か通うのがね、楽しいんですよね。
なるほど。
だんだん自分の居場所ができる感じなんですよ ね、
もう自分の住んでる街とつながっていく感じ
ですね。そうです、そうですね。
そしたら地元の馴染みの銭湯をまたじわじわと攻めていこうという
感じ。そうですね、攻めたいですね攻めていこうと思います。
わかりました、
はい、
これからもぜひね、そういう素敵な北村康子さんなりの銭湯ライフ育てていってください。
ありがとうございます。
今日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
北村康子さんでした。
はい、ということで第18回目の風呂いこかラジオもお別れの時間になりました。
はい、
今回の放送いかがだったでしょうか。ご意見ご感想は番組のサイトにぜひお寄せください。次回の放送は10月の風呂の日、10月26日の予定です。
はい、
ということでナビゲーターは私林弘樹と
ラッキー植松と
松本浩二でした。
それでは皆さん、
風呂いこうか。
今週もやってまいりました。風呂いこかのお時間。